ちは。女性の戦略的キャリア構築の専門家、スパークリエのゆかりです。このチャンネルではこれまで1000人以上のキャリア支援をしてきた私が、会社員のままもっと自由に生きるをテーマに、30代からのキャリアシフト戦略やワークスタイルについて分かりやすく発信していきます。今日のテーマは40アラフォーの人はマジで全員読んだ方がいいなと思った本があったので、その本を紹介したいなと思います。私今37歳なので、アラフォーなんですね。で、最近なんか40代についていろいろ調べたりとか、40代の情報を収集するようにしてるんですよね。やっぱりこう40っていう節目があるので、それに向けてどんなキャリアを歩んでいきたいかなっていうことを私なりに考えているので、なんかそれでよく40代の情報がね、目に入ってくるようになったんですよ。で、最近読んだ本でめちゃめちゃ面白かったし、これもうアラフォー全員読んだ方が良くない、特に女性はって思った本があったので紹介します。で、その本は40歳の壁を越える人生戦略という本になります。で、大石春さんという方が著者なんですよね。結構有名な本じゃないかなと思いますね。この大石春さんっていう方が結構ボイシーとかで有名な方だと思うんですね。ちょっと私もめちゃめちゃ詳しいわけではないんですけれども、聞いたことがあって、で、その方が書いた本なんですね。何かベースになる本があってすごく人気だったので、少しリニューアルじゃないんですが書き換えましたみたいなことを最後の方に記載してあったんですけれども、40歳の近くの方、アラフォーの方で働き方とか今後のキャリアに悩んでる方は本当に読んだ方がいいと思いました。というか、すごく失礼な言い方になってしまうんですけど、私が書いたのかなって思うぐらい本当に共感することがめちゃくちゃ多かったんですよね。この40歳の壁を越える人生戦略っていう本は、40歳でなぜ人がこう壁を感じやすいのかっていうことがまず書いてあるんですよね。結構なんか40歳って昔の格言とかだと、なんか40にして迷わずみたいな、そういうのってありますよね。でも今の時代の40歳って基本的にかなりこう迷いだらけですみたいなところから始まっていくんですね。で、まさにそうだなというふうに思っていて、やっぱりこう30代ってで、ライフスタイルとかの変化が非常に激しい時期だと思うんですね。結婚するのかしないのか、子供を産むのか産まないのか、そういった大きいライフステージの変化だったり、ライフスタイルのチョイスが目の前に来るのって30代が今は多いと思うんですよね。昔は20代で結婚する人が結構多かったと思うんですけど、今30代が多いですよね。私はたまたま28ぐらいで結婚したんですけども、それもね、なんか私が自分で28に結婚するって決めて、その時期に結婚したんですけど、30代今全然多いですよね。で、お子さんを持つ方も、初めてのお子さんが30代っていう方も結構多いんじゃないかなって思います。もちろん30代になってくると、その結婚するか子供を産むかっていう選択肢の中で、産まないとか結婚しないっていう選択をする人も増えていますよね。で、30代後半になってくると、そのあたりの自分のこう生き方だったりとかが割と固まってきたりとかして、で、40歳になるタイミングでもう後戻りできないとは言わないんですけれども、やっぱりそれまでの決断の連続で人生で決まってくるので、40歳になってくるとかなり人生の決断が積み上がった状態になるなぁと個人的には思っていて、そういうことが書いてるわけじゃないんですけど、なんか似たような壁っていう、壁の背景とかが書いてあるので、あんまりね、ちょっとネタバレしすぎてもあれかなと思うので、気になる人はね、ぜひ読んでみてもらいたいなと思います。で、そこでなんか私が記憶に残ったことというか、とても良かったなって思うこととしては、仕事とか仕事について、考え直す、捉え直すときに、お金、つながり、健康っていう、この3つのフレームで捉え直すといいですよっていうことが一つとても良かったなと思いました。 でもう一つ良かったなって思うのはサバティカルタイムの概念が紹介してあったことなんですよね。ちょっとそれぞれについてシェアしたいなと思います。1個目のお金つながり健康についてなんですけれども、この大石春さんっていう方がヨガのインストラクターとかもやってらっしゃったりとかして、まあ、これまで、それまで過去ね普通に会社員として長く働いてご活躍されてきたんですけれども、仕事を捉え直してお金つながり健康っていうものがこう得られる、そういう仕事になっているのかっていうことで、これによって結構仕事の満足度だったり人生の満足度が左右されるよねっていうフレームなんですよね。でヨガをやっているのも結局自分がまあ好きだっていうことももちろんそうですし、それでお金だったりつながりだったり、あと健康の維持にも役立つっていうことがまずあるのかなと思います。結構多くあるのが、私の周囲の友人だったり知人って結構バリキャリ系の会社員が多かったりするんですけれども、それとそうするとお金はあるんだけれども、つながりが会社の中に閉じていたりとか、健康を害していたりとかっていうことはめちゃくちゃ多いですね。私も今会社員とそういった起業っていうお仕事をさせてもらって、起業っていうねスタイルで仕事をしているんですけども、基本的にやってることがデスクワークなんですね。なのでデスクワークって本当に健康には良くないですよね。まあ、肩こりとか普通にいつもあるし、足のむくみとかもすごいし、なんか以前読んだことはないんですけども、確かなんか座ると寿命が縮むみたいな、そういう本も出てたぐらい、座っているっていうことって人間にとってはあまり正常な状態じゃないらしいんですよ。やっぱり人間って動物なので動いているとか立っているっていう状態が一番なんか自然な状態らしいんですよね。でもまあ基本的に一日の大半を私は座って過ごしているので、なんかその健康っていう軸で仕事を見つめ直してみるっていうのは面白そうだなと思いましたね。あとやっぱりつながりはねすごくあるなと思います。というか私は仕事をしてる理由の一つに、やっぱ理由の一つっていうか、もうほぼ全てと言っても過言ではないです。もちろんお金も大事だけど、つながりを得るっていう、社会的なつながりを得たいっていう欲が私は結構強いタイプなんですよ。なので皆さんもこのお金つながり健康っていうのを見た時に、多分全て人生には必要だと思います。まあ、資本主義でね生きる上でお金ももちろん必要ですし、人ってやっぱり一人では生きていけない、金八先生みたいなセリフですけど、でつながりって大事ですし、健康を損ねてしまうともう何もかも水の泡になってしまうという、まあ水の泡とは言わないんですけど、健康を損ねるとねどうしてもこう QOL が下がってしまうっていうのがあるので、これで仕事を捉え直すっていうのは結構考え方的には面白いし、今後キャリア選択をしていく上でそのどういう配分にしていくのかとか、そういうことも考えられるんじゃないかなと思いました。ちなみに仕事で全てのスコアを高くしなければいけないってことはないと思っていて、仕事で全て得られればいいですけど、例えば仕事と趣味の掛け合わせでお金つながり健康っていう、まあ、ポートフォリオを埋めていくみたいなこともできると思うので、なんかそのあたりは考え方次第かなと思いました。でもう一つ良かったって言ってたのがサバティカルタイムの話ですね。このサバティカルタイムっていうのは私も概念としてはなんとなく知ってたんですけど、この本で結構詳細にってほどじゃないんですけど、実際に大石春さんがサバティカルタイムを2年間取得した、自分でね取得したっていうことが書いてあって、理解を深めることができたなと思います。このサバティカルタイムっていうのは、まあ、ホリデーとかバケーションに近いというか、まあ、ちょっと違っていて、ただのお休みではなくて、自分の今後のキャリアだったり人生だったりについて考え直す、捉え直す期間、なんかちょっとモラトリアムに近いなってちょっとだけ思ったんですけど、モラトリアムほどなんか悩んでるっていうよりかは、自分にちゃんと向き合って行動していくような期間のことを指しているようなんですね。でこのサバティカルタイムは私自身が、まあ、育休中は私にとって結構サバティカルタイムに近かったし、あとはこれからのステージを生きるにあたって少しこう仕事をセーブして自分の今後のキャリアだったり子育てに向き合おうかなっていうのもサバティカルタイムの考え方に今はやっぱ結構当てはまってるなとか思って、なんか私がこうやってきたことと、まあ、大石春さんのやってきたことも近いというとすっ ごいおこがましいので、なんか話半分に聞いてほしいんですけれども、でもやっぱりその会社員やりながら副業をやって、で実際に自分でお金を稼げるような自由を得てみたいなところは似ていますし、世間的な幸せではなくて自分にとっての幸せな働き方でどうだろうみたいなのを追求する、そういった価値観もすごく近しいなと思って、本当に本当に共感を覚えた本でしたね。絶対ね、読んでほしいなって思います。まあ、ちなみに私は実は今本を読むときにほとんどが耳で聞いているんですね。なのでなんか読んだっていう表現が正しいかわからないんですけれども、すごく読みやすい本だったし、結構パート段落というか章ごとにテーマを明確に区切って書いてあるので、気になる章だけ読んでもいいのかなと思います。副業的なそのお金の稼ぎ方的なところもパートとしてはあったので、それが気になる人はそれを見ればいいなと思いますし、そのさばきってカールタイムに対しての話もありますし、大石春さんの経験だとかもたくさん書いてあったので、すごくおすすめの本だなと思いました。なんかこの本の中で紹介されていた本、会社を大きくするのかしないのかみたいな選択で紹介されていた本もいくつかありまして、その本も私読んでみたいなというふうに思っています。で、この本ってそのお金つながり健康みたいなフレームをインストールしたので、ぜひ自分の仕事に当てはめて考え直してみたいなと思ったのと、あと私以前勝間和代さんのなんか不幸になる生き方だったか、ちょっとタイトルが明確に思い出せないんですけど、そういう不幸になる生き方を避ければ、幸福になる、近づけるっていうことで不幸になる生き方みたいな本があったんですよね。で、そこに人間の幸福度っていうのはお金と愛っていうこの2つの循環で決まっていますみたいなことが書いてあったんですよ。で、それすごくずっと大事にしている言葉で、でこのお金とつながりっていうのが、そのまさにお金と愛っていうのの循環、経済圏がちゃんと回っているのか、お金を出す、これはお金を稼ぐだけではなくてお金を出す、使うっていうことも含めての循環なんですね。で、愛も愛されるっていうことだけではなくて愛するっていうこの循環、この歯車がちゃんと組み合っていることが大事だよっていうことを勝間和代さんが本で書いていらっしゃって、ちょっとトーンはかなり昔の記憶なのでちょっと違ってたら申し訳ないんですけど、大石春さんのこのお金とつながりっていうところは共感するところとか同じような考え方だなってすごく思いました。で、そのベースとして健康がやっぱりあるということは間違いのないことだと思うので、私もですね、今年は健康に結構もっと気をつけようと思っていて、まあ、サプリメントを少し強化したりとか、プロテイン飲むようにしたりとか、ホットヨガにね、数年ぶりにというか、数年どころか何年ぶりっていう、何億年ぶりぐらいにこう通い始めたりして、最近すごく人生の満足度も高まっているので、引き続き、この本を参考に向上していきたいなと思いました。ということで、今日はすごいアラフォーにぜひ読んでほしい本があったので紹介させていただきました。少しでも参考になったら嬉しいです。では、本日の音声はこれで終わりたいと思います。今日も聞いてくださってありがとうございました。バイバーイ。